時刻は15時を回りました。ここからはチェラコス株式会社プレゼンツの美容スタイル研究所、研究員のゆりのと
あっちゃんです。ここ美容スタイル研究所ではワクワクする新しい美容スタイルを創造することを目的にさまざまな活動を行っています。毎週たくさんの美容に関する研究テーマを研究し、皆さんと新たな美容スタイルを考えていきます。しかし新たな美容スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝しワクワクした美容スタイルを研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオからお届けしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、美容スタイル研究所、なんとなんと今回が初の生放送ですね。
そうですね、
いつもね収録でこうやってるので、
はい、
どうですか？
なんかすごい緊張してます。初めての生放送で、今美容スタイル研究所っていうことでいいんですよね？
そうですね、毎週、あ、本当はですね、
はい、
毎月第1、第3が未来スタイル研究所で放送してるんですよ、うん、
はい、
で第2、第4、火曜日が美容スタイル研究所でやってるんですけど、うん、なんと今月は第5週目がありまして、
お、なんと、お、またかの
未来スタイル、美容スタイル、さあどっちがやるかということで、
はい、
どちらも
どちらも含めてってことですかね、はい、お、ってことはいつもの美容スタイルに出ているゆりのとあっちゃんと、はい、今日は
そうです、
未来スタイルからエジちゃんが来てるんですよね、はい、ちょっとこの後ですね、またゲストの紹介はあるかと思いますので楽しみにしてます、はい、
してます、ね、じゃあここで私ゆりのからの美容の豆知識コーナー行きたいと思います、
はい、お、何でしょうか？
私はね、今月じゃないですね、最近季節の変わり目って肌荒れがしやすい季節になってるんですね。
うーん、
そうそう、だから特に女性の方は女性ホルモンが乱れて肌荒れしたり、うん、なんか疲れがいっぱい溜まっちゃうそうなんですよ。なのでこの季節の変わり目はよく寝ることが大切です。
そうなんだ。でも寒くなってきたからめっちゃ寝ません今？
そうそうそうそう、
朝も起きれなくなってきてて。
わかります、わかります。
そうだから勝手に睡眠時間長くなってるなって思ってました、う
んうん、ね。そんな感じです。なのでいっぱい睡眠をとって元気に、
はい、
やりましょう。
わかりました。元気よく睡眠とればなるってことですね、
はい、ですですです。
美容にいいってことなので皆さんどんどん寝ていきましょう。
はい、
なんかね今日ね、
うん、
チャットなんかいつも収録じゃないですか。
そうそうそう、
私たち未来美容スタイルは収録でいつも撮ってるんですけど、今日生放送っていうことで
確かに、ね、メッセージとか募集したいですね。そうそう
そう、メッセージ見れるらしくって、すいませんね、ちょっと初めてなもんであまりわからないことが多いんですけど、全然チャットいただければ、今私あっちゃん見てますので、ぜひ
ぜひぜひ皆さん
コメントください。ツイキャス、
ツイキャスですね、
ツイキャスの方に、
ツイキャスの方からできますので、
はい、ぜひコメントください、
はい、お待ちしております。あ、では行きますね。
はい、
美容スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ美容スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
また FM 那覇の YouTube でもアーカイブ、あ、今日はツイキャスですね、
イエイ、
ツイキャスでスタジオの様子を配信していますので、そちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ準備が整いました。本日も共に美容スタイルを研究していきましょう。ここからは私たち2人に加えて、 なんと未来スタイル研究所から、
はい、
エリちゃんがお越しいただいております。
は
い、イエーイ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか新鮮ですね。
ですね。
お願いします。
まさかコラボできるとは。
うん。
そう、今日相方の方は
相方の方、相方の方って相方のわたるくんは今日お休みさせていただいてガールズトークでお届けしたいなと思っております。
楽しみ。
ぜひぜひ。
女性でしかできない、
うん、ガールズトークをね、
はい、利用もね、
はい、やっていきましょう。
はい、
じゃあ後ほどエリちゃんについて深掘りしながらお話をしていきたいと思います。はい、本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
では早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。まずはあっちゃんからいきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、私の感謝は、はい、今日ちょっと会社の朝でも伝えたんですけども、
うんうん、
実は、昨日車のタイヤを4本初めて買いまして、
はい、
買えたことあります？車のタイヤって
ないな。
ありますか？私チュラコスの初出勤の日にパンクしたんですよ。
やば、
そう、朝
やばい、
それで買えました。
そう、このパンクってめったにないじゃないですか。
経験ないです。
でもこのタイヤを放置してたらやっぱパンクするらしくって、このいろいろガソリン、いつも行っているガソリンスタンドのおじさんが仲良くてお話しするんですけど、このガソリン、タイヤって2年ぐらい、だいたい2年ぐらいで交換らしいんですよ。
早
っ。そう、早いじゃないですか。うん、で、私今のタイヤ4年ぐらいなんですよ。
倍ですね。
そう、倍。だからちょっとやばいっていうのと、あとタイヤの横側が亀裂が入ってて、ひびが入ってて、そこからひびが深くなっていくとパンクしたりするらしくって、でそういう知識もなかったんで、そのおじさんが教えてくれることで、うんうん、私はそうなんだって今まで知らなかったっていうのと、そのタイミング、そのあたりの時期に2回ぐらいパンクしてる車を見てるんですよ。だからそろそろちょっと自分もやばいかもと思って、これ変えるタイミングかもしれないと思って変えたんですけど、やっぱり変えたらなんか走り良くて、ブレーキの効きも良くて、全然違うくて、なんかこういうのってやっぱ教えてもらわないとわからないなって思ったのと、このいつも行っているガソリンスタンドのおじちゃんがちゃんと気にかけて見てくれているっていうことに毎回感謝だなってすごい思いました。この車のことってね、女性だと知らないですよね。
知らないです。知らない。
でなんかこのオイルとかも全然、最初車買った時とか半年交換とか全然知らなくて、
知らなかった。車から言ってほしいですよね。そろそろオイル汚いですとか、そろそろパンクしますみたいな。
確かにアナウンスあってほしい。
アナウンス欲しい。
言われないとわからんし、
メンテナンスね。
だからこんなに車維持費ってこういうことかってやっとわかった、うん、
タイヤ4個だったらいくらぐらいかかります？
26,000円ぐらいで買えれた。
4本で。
あ、
じゃあそんなもんなんですね。
なんかでも CM でオートバックスとか分からないけど、8000いくらかとかでやって
ますよね。4本でですか？
なんか CM では。でもカラーってなってるか分からないけど、
種類によるかもですね。
そうそうそうそう。私は日本製のタイヤに変えてもらったんで、いいタイヤだよみたいな感じだったんですけど、そう、タイヤの種類とかもあるらしいんで、
確かに。でも女性で私も毎回やるんですけど、うん、なんかこの車検とかで高い部品にしますか、それともグレード落としますかって言われるんですけど、うん、本当に定期点検ができない、自分でできないから、もう高いのにします毎回、全部高いのにしたら壊れないですって、この点検しなくても。
なるほど、ね、
いいのか悪いのか分かんないんですけど、なんかこの微妙 なんかグレード落としちゃうと、やっぱ定期的に交換が必要だったりするから、うん、もう私いつも思い切って高いのにして、その間この次まではもう一切何もしませんみたいな。
あ、それもいいかもですね。
確かに。
もうこの日に点検で全部終わらすみたいな。
そうそう、もう全部やってます。だから車検のたびに全部交換してます。
結構金額かかりません？車検も合わせるから。
そうなんですよ、私の年式が古いので、もともと多分車検が高いんですけど、でも毎回でも10万超えるんですよ。
高い。
でも都度都度このパンクしてどうのとかでやるよりは、もうまとめて払ってると思えばまだまだいい。
確かに、それもいい考えかもしれないですね。なのでちょっともう今回 なんか身をもって車の運転した感じも全然違うんで、ぜひなんかタイヤ気になってるなとか滑り悪いなとか逆に滑りすぎるなみたいな
私滑りすぎてる、雨の日はやばいです。
結構キルキルキルってなりますね。
あ、なります。流れ時なり始めてます。
危ない、怖い、
やばい。
もしかしたら、
ね、行かないと、うん、おじいのところに、
おじいのところにちょっと教えてくださいね、後で。
ぜひぜひ、
ガソリンスタンド、
はい、いいところなので、はい、教えます。なので私はおじちゃんに感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃ続いて今日ゲストで来ていただいているエディちゃん、お願いします。
はい。私の感謝はネットフリックスに感謝なんですけど、うん、私が今、友達に、社長をやってる友達がいるんですけど、この映画、あ、ドラマか、見てって言われてカンドラおすすめされたやつがあって、スタートアップっていう、あの若手起業家のお話なんですけど、うん、まあ、ちょっとなんだろう、あの、なんだったっけ、あの飲食店のやつは何でしたっけ、別のドラマ、カンドラの
飲食店
なんだろう、
イテウォンクラ ス, クラス、
そうそう、
めっちゃあれ良かったです。
イテウォンクラスじゃない、イテウォンクラスはちょっと話違うんですけど、そんな感じのなんか学びにもなるみたいな映画があって、それを18話ぐらいまであるんですけど、1時間が80分あるんですよ、1話が。
もう長い、
めっちゃ長くて、うん、でそれをもう見るっていうのを今月の目標にしてたんですよ、はいはい、であと3話ぐらいだからもう見なきゃってなって見てたんですけど、なんかこの見るがゆえになんか自分の時間がなくなっちゃって、 ジム行ったりとか、なんかこのなんだダラダラしたりっていうのがなくなっちゃって、でもジム行かなきゃなって思ってた、思いついたんですよ走りながら見ればいいじゃんってなって、ネットフリックスをで、走ってる時しかネットフリックス見ちゃいけないっていうのを11月上旬に決めたんですねそしたらめっちゃジム行けるようになってでもこの楽しい、80分あるから、なんなら80分ずっと走りたいぐらい見たいんですよ、でもきつくなってくるんですよね、60分ぐらいで、やっぱちょっときつってなって途中で止めて筋トレして、でも筋トレも早く終わらせたいんですよ、この前半の走りと後半の走りがあって、うん、中で筋トレいつもしてるんですけど、この中の筋トレも頑張れるんですよ、この後半に 見れるから、
はいはいはい、見るために頑張ろうみたいな
見るために頑張って早く終わらそうって言って早くパッパッパッってやって、で後半のこの走りでまた続き見て帰るっていう、1話をジムで見て、しかもかつ筋トレと運動して帰るっていうのを2週間ぐらいずっと最近やってて、めっちゃいいなと思って、でもこのドラマのおかげで私はジムに行ってるので80分あってありがとうって思いました。
集中できるんですか、映画の内容入ってきます？
あ、めっちゃ入ってきます。
え、そうなんだ。なんか走ってたらもう気が散りそう。
あ、でも走るっていうか、なんか早歩きぐらいなので、
うん、
全然もう行こうと思えば全部見れるんですけど、さすがに、ね、足がきつくなってくるんで休憩したいってなって止めてみたいな感じ、
うんうん、いいですね。
スタートアップ、
スタートアップっていうので、なんか続きいい感じにカンドラって終わるじゃないですか、
はいはい、
え、続きわかんないみたいな。日本のドラマって展開なんか大体予想つくんですけど、カンドラ全然予想つかないから、次も見たいから次もジムに行くんですよ。
なるほどね
続き見たいよね、途中で止まるの嫌だもんね。
え、見てみます。私イテウォンクラスがめちゃくちゃ好きだったんですよ、楽しくって。
似てます似てます、スタートアップ、
事業系ってことですかね。
そうですそうです、若手事業家の話で、なんか仕事のモチベもめっちゃ上がりました、一石二鳥でしたから、ジムにも行けたし仕事のモチベも上がったし
めっちゃいいね
ぜひスタートアップ見ながら皆さん走ってください、
はい、かしこまりました。
なんかね今ねコメントが結構来てて、そうそう、気になってたんだよね
じゃあ最初から読んでいきますよ、
はい、
マグロ漁師のハイドロゲンです。東北ではハエ縄漁で大きなマグロを釣ってます。マグロ同士ですが美肌を追求していますって
言
ってますよ。すごい、
ちゃんと美肌追求してるね、
すごい海に出てる男の人が海んちゅがってことですよね。
海んちゅですね。しかもなんか東北なので寒そう、ね、この季節、
乾燥には気をつけて、
つけて
すごいお肌気にしてる女子男性ってかっこいいですよね、
すごい、紫外線もすごそうですもんね、うん、
海だからね、確かに。
でこのハイドロゲンさん、また、うん、あっちゃんの、
はい、
タイヤの交換時期は2年か2万キロと言われていますが、うんうん、走行距離で1万キロ走ったらウェット機能は半分以下になるみたいですって来てますよ、
なんだウェット機能って。
なんですかね、止まるやつとかか ですかね、あの
止まるスト
ップ機能、違うか分かんない分かんない、やばいやばい、
でもなんか車の機能が落ちるってことですよね。
なるほど、
交換しないと、
1年
早いね、1万キロ、
1万キロか
走ったらって書いてる、う
ん、いやでも毎年私1万キロぐらい走ってるので1年に、
ほうほうほう、じゃあ1年に1回ぐらい、
きついきつい
まあ1年半とかやっぱ2年ぐらいかな、せめて。
ねえねえねえ、
なるほど、
結構走るもんね沖縄だと。
そうなんですよね、車社会なので ね
毎日乗ってるもん、うんうんうん、そうなんだ、ありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ続きまして、ど根性ガエル様、
はいはい、
IT 企業社長のど根性ガエルです。今脱毛と美肌ケアにハマっていますとのことですよ。
脱毛、男性の脱毛多いですよね、
うんうんうん、多いですね、沖縄も結構男性やってる若い方多いですよね、おいおい、うんうん、増えたなっていう印象が、う
ん、前まではね女性だけって感じだったんですけれども、
う
ん
う
ん、
今どうですか、お二人とも彼氏、エディちゃんとゆりのさん彼氏いますけど、お二人とも
彼氏さんは彼氏やってますね、
してるんだ。
私の彼氏はヒゲだけやってますね、
うんうんうん、
足は
ヒゲ、
足はやってます
足はなんか私がこの去年の、ちょうど去年のクリスマスプレゼントで、あ、おすすめです。名前何でしたっけ、
ど根性ガエルさん。
ど根性ガエルさんおすすめなんですけど、9点っていう、あの、9、英語の9に OOO、点、10っていうサイト、うん、中国のサイトがあるんですけど、そこで買った脱毛器、うん、あの、FEZI、フェジアみたいな名前の脱毛器があるんで、多分脱毛器、FE って言ったら多分出てくると思うんですけど、なんかフェジアみたいな名前の脱毛器があって、それが口コミがめっちゃ良かったんですよ。ツイッターとか、あのインスタとか TikTok でもバズってて、この脱毛器が、うん、めっちゃいいじゃんと思って、その彼氏に去年のクリスマスにプレゼントしたんですけど、
いいですね。
そしたらめっちゃ毛減ってて、手と足にやってるんですけど、マジで本当に沖縄うちなんちなので、はいはい、めっちゃ濃かったんですけど、毛穴見えないぐらいツルツルなってて、
すごい。
でもそんな変わるんだ。欲毛だけなので永遠に生えてこないってわけではないんですけど、うん、毛の生えるスピードが遅くなって薄くなるので、
うん、
めっちゃおすすめです、このフェジアみたいな
ちゃんと名前分からないけどね
調べときますね、終わるまでに、おすすめです。
続きましてエマさんからも来てますよ、
はい、
私はポールダンサーをしているのでお客さんに感謝です。見ているために 見に来るためにワクチン接種迷わずしたよってお客様に言われてすごく嬉しかったです。できて
すごい、
見に行くワクワクに比べたら副反応も大してたことなかったって言ってましたって言ってます
よ。すごい、めっちゃ嬉しい、そんなこと言われたら、
ね、本当に好きで来てるんですね。
いやもっとすごいですね。
ちょっとポールダンサーっていうのが気になっちゃ
った。気になる
このエマさんだからポールダンサーしてるので、
すごい、
仕事柄全身脱毛してるけどめっちゃ楽ですって来てますよ。
あ、そっか、めっちゃ全身見えますもんね、うん、
いいな、頑張ったんですねすごい、
全身脱毛結構金額もかかりそうですけどね、すごい、うん、す
ごい、すみません、脱毛器ファジズでした。
ファジズ、
FASIZ です。ファジズ、これです、
見えますかね
白と赤があるんだ、それは見える、
そうこれをクリスマスに買って、で今9点キャンペーン中なので、
うーん、
今 72% オフです。
めっちゃオフするやん、
ぜひ、
すごい
私何かなって感じ
です9点のサイトの方です、
はい、ハイドロゲンさんから、
はい、
皆さんの男性でどんなタイプが好きです、好きか聞きたいですって来てますよ。
お、
好きなタイプ
てんてんてん
皆さん
あるのかな、じゃあエディちゃんからどうぞ
私はやっぱこれ大人数の前で言っちゃうと、大人数というか、うん、まあいろんな人に聞かれて言っちゃうとえーって言われるんですけど、桜井翔です。
はい、大好きですね。
そうですね、もうずっと好きですね。
好きなタイプは桜井翔で、小学校2年生から桜井翔です。
お、じゃあ私は丸山隆平です。
あ、私は誰だろう。性格はなあ、まあそれぞれあるんですけど、見た目のタイプはイッチみたいな人です。薄い感じで細めが好きみたいです。なんか気になる方そういう方になっていきますやはり
そうなんだ、
そう、薄い人がだから沖縄の方濃いじゃないですか、
うんうん、
内地の方、内地行った時にやっぱり東京の方とかかっこいいなって思う人が多かった印象があります。
なるほど、
確かに沖縄にはなんかね、
そう、しかも皆さんスラッとしてかっこいいんですよ、スーツ姿も。
確かに確かに
確かに、スーツの 方多いですよね、内地行くと、
ねね、沖縄ね下流州やから全然スーツ姿の人あんまりいないかも
いないかも。
あ、確かに。
ど根性ガエル様が美容のあれ何教えてくれてありがとうございますって来てますよ。
ぜひあのキャンペーンコードとかも私ので入ってもらって
なんか
しっかりあの宣伝してますね
放送でねセールスしちゃうっていう
生放送で
全然関係ないので
じゃあ私の感謝の朝礼に戻りたいと思います。
すいませんすいません、
皆様よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。私の感謝はですね、この社員研修が先週ですかね。
そうですね、
あったんですよ。
木金
ね、そう木金です。で、私たちチェラコス株式会社っていうところで働いてるんですけど、この先週の木曜日と金曜日を使って何しましたっけ、
肘大滝に行って、そうです
、肘大滝でみんなでトレッキングして仲良くなろうみたいな、
うん、
そんなことをしまして、自然に癒されながらね、肘大滝すごく良かったですよね、
うんうん、
よかった。
沖縄で一番高い滝ですよね。
そうそう、一番高い滝、
あんなところあるんだと思いました、うん、沖縄に。
初めてでした。
初めて見ました。滝自体沖縄で見るの初めてなんですよ。
確かにあんまないですよね、沖縄は。
そう、こういうとこあるんだ、うん、なんか海に行きがち、
うん、
だから山も面白いなって思いましたね。
確かにおすすめですね、あそこ、うん、冬の沖縄遊びに肘大滝、うん、確
かに冬いいですね、
うん、
行けてよかったです。うん、ちゃんとみんなの仲も深まりました、
はい、
以上です。
2日目も楽しかったですよね。
確かに、
ゴーカート、
ゴーカート、
そう、ククル、
うん、そうそう、ククル読谷村のククルサーキットのゴーカートですね。
あれやばかったです。最高時速と確かね40キロって言ってまして、あっちの方が、スタッフさんが
車じゃん。
そうそうそうそれが出るマリオカートみたいな感じでね、
うん、
めっちゃ車高低くてね、
そうそうそうそう、
タイヤでコース作られてるんだけど、結構みんなスピードを思いっきりアドレナリン出て、
そうそう、
出すからゴーンみたいな。
そう、私ちょっと物申したいんですけど、
あ
のチラコスのあの上原さんという方にも物申して、聞いてるか分かんないですけど、あの男性なんですけど、はい、上原さんが後ろからぶつかってきて、私の体がバーンって横にずれちゃって、タイヤに足がバーンって当たったんですよ。
お前が
靴下の上からだったんですけど、めっちゃ怪我してて、あのお風呂に入るのがめっちゃ痛いっていう
痛い
この染みるたびに上原さんってなってます
やば
いやっていうの言っとこうと思って今
上原さんの戦略かもしれませんよ。
戦略
どういう
思い出せよ俺をみたいな。
ひどい、
怪我で思い出せっていう
ひどい。
ちなみに上原さんは私のチームでした。
ゆりのさんたちのチームの、
そうそう、
すいませんね。
あ、でもえりちゃんなんかチームね1位でしたよね。
私1位でしたね。戦略勝ちで、あれいいです、社内研修にあれいいなって思いましたね。
面白かったですね、
チームで分かれて作戦練ってね、
うんうんうん、面白かった本当に、
ゆるい社内研修でしたけど、
チームワークをね
さらに仲良くなったって感じです、
うんうん、
よかったです、
よかったですということで、本日もたくさんの感謝をありがとうございます、
はい、
ここでゲストのえりちゃんからのリクエスト曲ありますか。は
い、あります、
はい、
この曲なんですけど、秋っていうことで、はい、まあ、季節にぴったりな曲ということで選曲させていただいたんですけど、まあ、私がずっと、私なんかアーティストにハマるとめっちゃ続行するタイプなんですけど、うん、テイラー・スウィフトがずっと好きで、そのテイラー・スウィフトが秋のために作った曲なんですよ、
うんうん、
なのでぜひその秋の曲を、
はい、
落ち葉とか、あ、英語なんですけど、落ち葉とか薄いマフラーとか、そういうお話がいっぱい出てくるので、
うんうん、
秋の物語として、あの曲調もあの結構秋っぽい感じで落ち着いた感じなので、ほうほうほう、ぜひ皆様夕方にあの夕焼けの中秋を感じていただきたいと思います
いいですね、時期もあって、はい、ありがとうございますそれでは聞いてください、テイラー・スウィフトさんで Will to
All
to Will ですね失礼しました
、 All to Well です。
さて、ここからは女性3人ということでガールズトークをしていきたいと思います。
イエーイ、
イエーイ、
で、コメントが来ているのでそちらから行っていきますね、
はい、
ハイドロゲンさんから来ています。女性から見る結婚したいタイプの男性はやはり経済力とか見た目とかが大事ですかと来てますよ。
お
ー、うーん、
どうですか。
どうですかね、見た目はでもまあ程よくじゃないですか、
程よ
く、なんかめっちゃ 好きよりかは多分結婚するってなると程よくいい、多分めっそこ全然不細工だなって思って結婚しちゃうとねなんかあれじゃないですか、なんか確かに喧嘩とかした時に、うん、なんかねあれだけど、
なんか結婚って考えるとね、やっぱもう中身になってきません、うん、どっちかっていうと見た目より、
うんうん、そうで、あっちゃんだけが今結婚してるんですよ、
うんうん、
そう旦那さんの結婚を決めてはなんでした、
ちょっとありきたりなんですけど、やっぱりなんか優しい、女性に対しても優しいっていうのと、あと素直、
大事ですね、素直と優しい。いや経済力と見た目じゃなくて多分素直と優しいが1位2位だと思います。
素直と優しさだそうですよ。
そうでも結婚して思うんですけど、やっぱり素直な方とか、やっぱ喧嘩とかしたりお互い同じように住んでたら直してほしいところとか出てくるじゃないですか、うんうんうん、それをなんか頑固に、いや俺はこうだからみたいな感じで直さない方とかいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そうやってくるとお互い生きづらくなっちゃうけど、なんかお互い知ろう、なんか自分がこう言われてたらじゃあ改善しようみたいな、そういう心を持ってたらお互いいい方向に進めるから、うん、なんかそういう方が一番本当に結婚してよかったタイプだと思います。
確かに素直大事ですね、絶対
大事
優しさ素直。
でもお二人もね、今の彼氏さんともしかしたら結婚するかもしれないじゃないですか、うんうん、多分それも考えて今お付き合いしてると思うんですけど、うんうん、なんかどういうところがいいとかあります、結婚こういうところがいいから結婚したいかもみたいな。
確かに私は彼氏が6個下なんですけれども、めちゃくちゃ可愛いです、素直、確かにそれはもうあっちゃんの言う素直はめちゃくちゃありますね、
入ってるんだ、
はい、もう、うん、母性がね
そっちね
年下だからね、
ちょっとしっかりしてる部分もあってキュンとする部分ありますよ、
なるほどなるほど、はいはいはい、そうね、
ちゃん
私は
分かりますか、
私めちゃくちゃ現実主義なので、うんうん、感覚で多分結婚しないタイプだと思うんですよね、
うん、確かにしっかりしてそう考えて
多分だから、まあ、まだ確定ではないなって絶対多分思うし、うんうん、なんか多分一緒に共同生活してみて、さっき言ってみたと思うんですけど、お互いの多分いいところを、まあ、いいところはめっちゃ知ってるので、今後なんか悪いところをいっぱい知って、それをどれだけ許せるかっていう領域に入ってきたら、この許せる範囲が大きくなって、あ、これならここもは許せるとか、うん、生活していく上で許せるなこの人はってなったら、多分あ、もう結婚していいなって思えると思います。この人の一番ダメなところまで許せたら、
確かに
愛ですね、
愛だ
許すってね意外と大事ですよね、
許せるかどうかですよね
だからまだこの人の悪いところ、めっちゃ悪いところはまだ一緒に生活してないので見てないので、うん、まだかなって感じですね、うん、今はまだお付き合いしているので、
うんうんうん、
そこが見えたらですね、でも素直は大事だなって思いました今聞いて
、うん、
いろんなね、ちらこす結婚してる方だらけなので、いろんなお話を聞いた上で、確かに素直は大事だなって
そういうことにたどり着いた。なんかエマさんからも来てますね、
清潔感のある方、自分は お金は自分で稼げるのでって
聞いた、うんうん、確かにもうその領域ですよね、うん、別に相手が経済力なくても自分で稼げるので問題ない、
確かに、もう今、ね、
あとなんか店員さんとかにタメ口使わない方、
ああそういうちっちゃいの分かる
分かる、
なんかね、分かる飲みに行った時とかの店員さんへの態度とかね、大事ですよね、なんか強がってる人とか嫌ですもんね、
嫌だ
確かに、あと自分の親への態度とかもね、
あ
大事ですよね、うん、親とかその人の親への態度とか、やっぱ家族大事にしてる人ってなんかその人がお母さんにしてるのが自分の将来への態度とか言うじゃないですか、
そうなんだ、
うんうん、その人の自分の親に対しても、うん、あいつうざいって言ってたらもう今後自分がそうなっていくみたいな聞いたことあるので、
逆にマザコンだったらどうするんですか
確かに
でも将来自分にマザコンじゃないけど
そうだ、依存しちゃうんじゃないですか、
そうなるのか、
でマザコンだったらいろいろとややこしいですよね、
うんうんうん、
マザコンややこしいな、うん、周りにいないからね、
なんか結婚した時に第一優先順位が あの自分が1位になるんだったら問題ないんですけど、はいはい、マザコンだとそれが1位になる同率1位になった時に難しい、うん、なんかいつでも自分は守ってほしいじゃないですか、うんうん、もうここの家族になるわけだから、
うん、
その点ちょっと難しいですよね、うん、マザコンは、
うんうん、
いいことなんですけど、
いいことなんですけど、
ね、種類もありますよね、依存と好きと、
そうね、そうね、
このバランスですね、
バランスですね、
うん、エマさん、私ならまず同棲っていう審査期間設けるかも、
じゃあですですです、そうなんですよ、絶対私はそうですね、だから同棲する前に結婚しちゃう友達とかを見てると、おいおいおいおいってなります、
一応心配になっちゃいますよね、
おいおいおいって、なんか最近めっちゃその話になった時に、なんか同棲しなくても気が合えばもうやるみたいなタイプの友達がいて、私が例え話をしてめっちゃ納得してくれたんですけど、なんか3億ぐらいするドレスを試着しないで買うのと一緒だよって話をしたんですよ、もう3億ぐらいするもう一生このドレスしか着れない、もう死ぬまでこのドレスしか着れないドレスをサイズも何も試着もしないで着る買うのと一緒だよって話をしたら、いやなるほどって言ってました、いい例え出したなって思ったんですよね、
ちゃんと試着はしたい、3億かけるんだもん、
3億かけるし、しかも一生このドレスしか着れないんですよ
ね、うん、一緒だもんね、
そう、
そこが重いけどちゃんと審査しないとね、
試着しないと、
じゃあ見定めていきましょう、
試着しましょう
試着しましょう、
はい、
じゃあ次続きまして、ここからはエリちゃんについて深掘りしていきたいと思います、はい、
違和感ありまくりですね、
はい、いつもね深掘りする側だから、
そうそうそうそうそう質問される側はなれないですね、
やっていきましょう、
ちゃんね、もう美容にはね、ついてね、めちゃくちゃ知識あるので、それをね、いろいろ聞かせていただきたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
カミカミですが。
こんな可愛いから、やっぱ可愛いからね、そういう方は、やっぱ美容にちゃんと気をつけてるっていうのもあるんですよ。そう
そう、あるんですよ。
あるんですよ。
何から聞いていきましょうかね。スキンケアとかも聞きたい。
聞きたい、聞きたい。
ね、エマさんもいるし、女性の方もいるし。
う
ん
う
ん、
確かに。でも私本当にチャラコス入る前まで、ま、なんかマスク時代に入る前までは、うん、がっつり毎日メイクしてやってて、うんうん、でクレンジングもマスカラとかも結構がっつりやってたので、クレンジングもオイルの強めのやつでいつも洗ってたんですね、
う
んはいはいはい、だからニキビもう日常茶飯事みたいな、
そうなの、
そう感じだったんですよ。でもチラコスに入る前にこのコロナが流行ってきて誰とも会わないからメイクをしなくなったんですけど、でも生活習慣がなんか夜中の4時に寝てお昼の2時に起きるみたいな、
やば
毎日だったんでそしたらもうそりゃニキビも増えていく、肌荒れもしまくって、でもチラコスに入って、まあ、朝8時半出勤の5時退勤で11時には寝るっていう、うんうん、この生活リズム整う、かつマスクだからメイクしなくなったっていうこのダブルの効果でめっちゃ肌綺麗になったんですよ、
う
んうん、今もうツルンツルンなんですよ、
そう、何もニキビない、
今日ノーファンデなんですよ
え、そうなの、
やば、
そう、ね、私毎日ほぼノーファンデで日焼け止めだけなんですけど、逆になんか今タイミングだなって思います、ノーファンデにする、
あ、
マスクつけてるから、
確かに、
なるほど、
そうだから私それをめっちゃ友達に勧めてるんですけど全然みんなやってくれなくて私マスクにファンデーションがつくのがめっちゃ嫌でノーファンデにしたんですよ、
わかる、気になるよね、
そう、
そうなんだ、
え、リップとかはつけます、
リップと眉毛とかはします、
ふんふんふんふん、
と日焼け止めだけです、
好き、
ツルツルよ、こっから見ても
テカるんですよね、パウダーしないと、
いや、いい、ツヤって感じですよ、
ツヤって感じです、
そう、ラジオじゃね伝わらないんですけどぜひ画面で見てほしいですこの可愛さを
ね、伝わって
ノーファンデがおすすめですねやっぱ刺激物を肌につけないとか、
エマさんからよし私もやってみようってコメント来てますよ、
ぜひもう今のうちですよ、もうマスク外すね、なんか、うんうん、感じにもなりそうなのでね、うん、来年になっちゃうと、
え、マスク時代終わるんですかね、
終わっちゃったらもう皆さん見せないといけないからね
しっかりねやらないといけない、
そうノーファンデおすすめです、う
ん、あれですか、ノーファンデでもクレンジングとか洗顔はしますか、
洗顔はします、クレンジングはもうオイルからもう弱いのでいいので、
うん、
ジェルに変えて、でもジェルもこのファンデつけたししかしないんですよ、
うーん、
このチラコスの洗顔を朝と晩だけやって終わりです、
え、アイメイクは全然してないってことですね、
してないです、
おう、
だからマツパとかマツエクとかたまにします。それの方がいいと思います、アイメイクよりも。
なるほど。
まあ、もともと彫りも深いから目力とかもありますよね。
あ、うんうん、なる。でも松エクとか松パーする方が多分あれじゃ肌の負担にもないのかなとも思いますけどね。あの目には悪いかもしれんけど、まつげには悪いかもしれんけど、お肌的にはクレンジング使わなくていいからいいのかなって思います。おすすめ。
確かに
最近エディちゃんから教えてもらったサボンのね、
うん、そう、
洗顔スクラブ、
う
ん、めちゃくちゃ良くて、
お、よかった。そうそう、おすすめしたらすぐ買ってくれてい
ろいろ、ね、私スクラブをめちゃくちゃなんか気になってたんですけど、なかなか買えずにいて、ボディスクラブ、ボディスクラブ、
うんうんうん、
もうやったことなくて、だけどエディちゃんがいいよって買って、ちょっとね顔のやつなんですけど買ってみました。
どうですか、
どうですかね。
すごい、2本買って、
すごい一気に。
ローズの香りとミントの香り、サボンのやつなんですけど、めちゃくちゃ良かったです。ね、つるつるつるつる。
あ、もうやった感跡がつるつる。
そうなんですよ。
乾燥はしないですか。
しない。
あの終わった後に化粧水いらないぐらい保湿されるんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。
そうだから私いつも朝もうバババって出かけるので、サボンやって化粧水つけないでそのまま上からあの日焼け止め塗ってます。だからなんかこの洗顔したら終わった後に化粧水して濡れたままで日焼け止めつけるとあれじゃないですか、だから待たないといけないじゃないですか、この間でなんかしないといけないけど、サボンだともうすぐもう洗面台にいるそのままでサボンで洗顔してそのまま日焼け止め塗ってってできるから、めっちゃいい、朝にめっちゃいいです。
へー、すごい。
朝使うのいいなって思いました。
いいです、いいです。しかもミントがめっちゃ目覚めるんですよ。
わかる。超スースーするの。
あ、スースーもするの。
そうそうそう。めっちゃ目覚めるから、眠って時にはちょっと大量にしていつもやってます。
あ、いいね。その使い分けいいですね。香りで朝と夜とか。
うん、おすすめ。
そうそう、目が覚めるかもしれない。
なんか2本セットで売ってるんですよね。
うん、うん。
どんくらいの
売り始めた。
大きさ、
こんぐらい、伝わらないですね。
歯磨き粉ぐらいです。
そうそう、あ、そんなちっちゃいんだ、うんうん。もっと大きいかと思ってたけど、うん、いいぐらいですね。
ハンドクリームみたいな大きさなので。
いい。
そうそう、おすすめ。ありがとうございました。ね、教えてくれて。
ボディもすっごいおすすめです。
ボディスクラブ。ボディ気になってるんですよ。
ボディは冬におすすめですね、特に。やっぱり乾燥、なんか、太ももの私、この内側、うん、結構乾燥しがちで、なんか、てんてんてんてんてんって、あの、
あ、分かる、
わかります？
なる。
できがちだったんですよ。で、足のこのすねのところとかも私、粉吹いたりとか結構乾燥であって、うんうん、それがもう一切なくなりました。サボンを週1ぐらいでやってたら。
す
ごい。
なんか柔らかくしてくれるらしくて、肌を、このスクラブで。柔らかくして、そこに、この入ってるオイルをギュッと中に入れてくれるらしいんで、なんか持続力が高いらしいです。
じゃあその後ボディクリームとかいらないんですか。
いらないです。やった方がいいとは思うんですけどマジでいらないぐらいツルツルです。
すごい。じゃあ保湿成分もたっぷり入ってるんですね。
めっちゃ入ってます。
すごい。
でもオイルなのでちょっとオイリーなものが合わない人も中にはいるので、うん、まあ、そういう方にはちょっと顔じゃなくて体から試してみての方がいいとは思うんですけど、
うん、
超いいですよ。でも高いのであのあんまり週一で使いたくないなっていう気持ちはあるんですよ。6000円ぐらいするので。でもあれ2ヶ月か1ヶ月でなくさないとオイルがどんどん蒸発して減っていくんですよ。
そうなんだ。
そうそう、だから自分への投資だと思っていつも今日は頑張ったって日にやってます。
へ、オイルにスクラブが入ってるんですか。
はい、でもなんか 塩みたいな、
へ、
なんか塩っぽい感じです。なんか液とスクラブみたいな、塩みたいな、
ちょっと分かれてる感じ。
いや一緒なんですけど、塩のドロドロバージョンみたいな。
ドロドロバージョン、
なんか塩体に塗ってるみたいな。
そうなんだ。
あの二の腕のポツポツもめっちゃ消えます。女性にありがちな、
ありますよね、ここら辺とかね。
なるなるなるなる。
そう、それの顔バージョンだから一緒に使えるんですかって聞いたことあるんですよ、私、このスクラブ、うんうん、そしたらこの体用はやっぱり体用で作られてて、うん、オイルが強め、持続するために強めになってるので、うんうん、ちょっと顔にはつけないでくださいって言われたんで、いつもこの辺までギリギリまでいつもやってたんで。
首いってる。
そうそうそうそう。だからスクラブ洗顔できた瞬間変えましたもん。
すげえ。
できたって言って。
あ、よかったですね。
だからおすすめです。ボディ男性もめっちゃいいと思います。
男性の皆さんもおすすめ
です。おすすめです。
スクラブまでねやるかな。
やってほしい。いい匂いするので、しかも一日中ずっといい匂いするんです。夜やったら朝。 その帰ってくるまでいい匂いしてるんで、その日のテンションも上がるし、やっぱいい匂いする男性もいいですよね。香水とかじゃない匂いなんで、低能もこっから匂いするんで、
もうなんか自然な感じじゃないですけど、
そうそうそう、めっちゃいいと思います。
この方のね、体から出てるみたいな、
そうそうそう、
あ、フェロモン、
フェロモンみたいな、あれみたいな、
あ、気になる。私もう速攻サボン行ってきます。
サボン行きたい、
ね、ね、念願で ね、沖縄もできたから、
そう、ありがたいですね。毎回あの瓶をあの新聞紙でめっちゃくるんで、あの洋服でめっちゃくるんでスーツケースに入れてたんですよ。
割れないように。
そう。できた瞬間、あ、よかったーってなりましたね。あとはラッシュさえできれば。
確かにラッシュも欲しいですね。沖縄に来てくれないかな。
なんかね、たまにポップアップみたいな感じで来たりしますけどね。
うんうんうん、そうなんだ。
うん、前もなんか来て
た、ね、ありました、ありました。でも洗顔ないんですよね。
あ、そうなんだ。
ボディあの、
あ、はいはい、
入浴剤。なんか
カラフルな、ね、そうそうそう、入浴剤たちか。
なんか気温に合わないらしいですよ、沖縄の。
あ、
ラッシュが。
って聞いたことあります。なんか暑いのに弱いみたいな。
溶けちゃうんですかね。
なのかな、わかんないけど、ふんふん、あるかもしれない。あ、
そうかも。
最近見つけためっちゃいい匂いのところがあって。
何ですか？
スクラブ、同じスクラブ系なんですけど、うん、バルコに新しくなんかチョコレートの店ができてて、行きました？
チョコレート？わかんない。新しい。食べるチョコレートの方ですか？
ですです。なんか名前忘れちゃったんですけど、チョコレートのお店ができてて、そこにあったチョコレートのスクラブがめっちゃいい匂いしたんですよ。
え、待って、私が気になってるスクラブと一緒かな？
なんかもう言ってましたよね。
言ってた、
チョコレートのスクラブが。
言ってた、言ってた。
チョコレートの匂いがするスクラブがあるって言って、それがなんかバズってるらしくって、めっちゃいい匂いになるから、
なんかチョコレートの匂いっていうよりかはチョコレート屋さんがやってるカカオ系の匂いなんですよ。
じゃあチョコかも。
甘い系じゃなくて、ちょっとおしゃれな匂いが、男性あれめっちゃいいと思います。
どんな匂い、気になるね。
え、名前何だったかな。それめっちゃ男性おすすめです。なんかサボンは結構女性系の甘い香りが多いんですけど、はいはいはい、うん、そのチョコレート屋さんのスクラブは結構かっこいい系の香りだったんですよね。
エマさんからチョコレートを体にって来てます
よ。なんか違うんですよ。
ね、私もそう思っちゃうんですけど、ね、
ホテルショコラらしいです。
ホテルショコラ。
ホテルショコラ。
みんなでググりましょう。ねね、
ホテルショコラの
気になりますよね。何のチョコレート？ホテルショコラ
のボディ、
え、チョコレート屋さんが、ね、すごいですね。そうそう、出すなんて、
なんでってなって、ボディローションとクリームとかいっぱいあって、うん、カカオ、シアバター、でも安いんですよね。しかもあのパッケージも男性寄りっていうか、
あ、本当だ、どっちでもいけますね。
おしゃれおしゃれ、
ここ超いいなって思いました。なんかフレグランスとかもあって、部屋に置く用 の、うん、あの芳香剤みたいなのもあって、この匂いしてたら女の子落ちるなみたいな匂いがめっちゃありましたね。
モテる男性の匂いですかね。
モテる男性の匂いが。
でもチョコもすごい美味しそうなんですけど。
チョコ美味しかったです。あの試食で配っててチョコめっちゃ美味しかったんで。
優しい。
超美味しそう。
ボディーバターだ、ボディーバター。
丸いチョコを売ってるお店ではなくてってことです
ね。あ、そうそう、リンディットみたいなとこじゃないです。うんうん、でも同じ階にあるんですけど。
なるほど、なるほど。
ハンドクリームとかも、ね、リップバームとかも結構可愛い。
かわいい。
かわいい。
容器に入っててかわいいんですよね。見えてるのか。
見えてますかね。
沖縄の人はおすすめですよ。このホテル。使ったことないんですけど。匂いがおすすめです。ホテルチョコレート。
おすすめです。
おすすめです。
ね、スクラブはね、最近ね、乾燥してるから、めちゃくちゃ。
いや、今からね、本気出すとこですね、スクラブの。
ですね、ですね。あ、じゃあ私な、エジちゃん、美容知識めちゃくちゃあるので、気になってるコスメとか、気に入ってるコスメとか知りたいです。
気に入ってる、でもお化粧系で言うと私アルコールがすごい肌弱くて、お酒もあんま飲めないし、あの消毒液とかめっちゃ肌あの赤く腫れちゃうぐらいアルコール弱い肌なんですけど、うんうんうん、なのでいつも無印良品のアルコールフリー の敏感肌用の化粧水はもうずっと使ってます。高校生ぐらいからずっと無印です、
そうなんだ。無印まだ買ったことないんですよ。でも人気ですよね。
人気ですよね。
なんか無印最近行った時にマスクもあって、マスクパックって言えばいいですか、顔のパック、あれもどうなんだろうってちょっとパック迷子になってたから気になったりもしたんですけど、で友達もこの前泊まりに行ったら、このちっちゃい導入液みたいな目印の、あれもすごい良さそうでした。
あれもバズってましたよ ね、
う
ん、
ね、やっぱそうですよね。
そうなんだ。
なんか私デカデカポスってデカコスみたいな感じのじゃなくて、もう安くて大量に使う派なんで、うんうんうん、もうバッシャバシャ、私多分お腹ぐらいまで化粧水塗ってるんですよいつも。
やば。
こうやってこうやってこの辺まで全部やってで乾いてきたらもう一回二度塗りしてぐらいバッシャバシャ目印使ってるんで。
贅沢なやつだ、すご
い、うん、ね、アルコールフリーおすすめです。
アルコール弱い人はねいいかも。私目印だったらマイルドクレンジングでしたっけ、
あのジェルの、
ありますね、
あれめちゃくちゃ使ってました。
あれもフリーなんですよ。
あ、そうなんだ。
添加物フリーみたいな。
へー。
なんか無印良品がそれにこだわってるらしくて、化粧品も全部その自然由来のものから使ってるらしいので。
じゃあ基本お肌に優しいですね。
優しいです、優しいです。
すごい。それからの敏感肌ってもうめっちゃいいものしかなさそう。
そうそう
まだに種類豊富ですもん ね、
どんどん増えていってますよね。
そう、敏感肌もしっとり用とさっぱり用があるんですよ。
2種類あれ
です。でもこの2種類あるの大事
ね。大事ですよね夏はさっぱりにしとこうとか、うんうんうん、冬だからちょっとしっとりにしようとかできるので、うん、
確かにありますね。
めっちゃいいです。
へえ。
好みがあるからねあれもエジちゃん使ってましたよね、このイニスフリーの。
あー、そうですね、韓国のイニスフリーもめっちゃおすすめしてるので。
あれ沖縄にないですよね。
ないんですよね、店舗が。あの東京とかにしかなくって、うん、で少なくなっちゃってるので店舗も、はいはいはい、結構関東に中心に寄っちゃってるんですけど、ネットで買えるので一回ね、うん、旅行とかで試して行っていいなって思ったら全然オンラインで買えるので。
オンラインで行けるんだったら
行けます。行けます。
パソコンとかでね、携帯パソコンでポチポチってして買えばいいから、うんうん、そう
そ
う。
このイニスフリーもエディちゃんからプレゼントしてもらいまして、そこからドハマりで私もリップをもらったんですけれども、うんうん、マスカラ、マスカラじゃないや、
眉
眉かき、
アイブロウ、
アイブロウ買って、あと何、下地も買いましたよ。
すごい、
いっぱい買ってる。
なんかイニスフリーから私お金もらいたいなってぐらい私友達にもみんなに買わせてるんですけど
そう、パフパフも買った。
おー、
パフパフね、
うんうん、いいんですよね。あのパフパフ男性にもめっちゃおすすめで、あの、うん、皮脂のテカリを防止してくれるイニスフリーのパフパフ、うんうん、緑のがあるんですけど、あれつけるだけでファンデーションしたんかってぐらいティカティがなくなるので、私の彼氏も使ってますよ。
お、すごい。
私があげて。
エリちゃんの彼氏さん女子力高いんですよね
話聞くたんびにやってるんだってなることが多い。ねえねえ
ねえ。もうめっちゃあれいいし、イニスフリーも無印と一緒でもうあの無添加なので、
肌弱いから肌、
ね、そうですね、確かにそれでやってますね。
ほうほうほう。あ、やばいやばい、
そう、時間が意外とあっという間ですよね、
うん、
やばいやばい
やばいやばいやばい皆さんいかがでしたですか。ありがとうございますそれでは一旦コマーシャルですチャンネルは引き続きそのままでお願いします。
15時からお届けしている美容スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究を振り返ってみて、エディちゃんいかがでしたか。
はい、なんか感想を求められるのが新鮮すぎてなんて言おうってなったんですけど今。でもなんかすごい女子トーク、まあ、いつものお昼みたいな感じだったんですけど、すごいなんかあのコメントがね、あの、絶対皆さんこれ美容スタイルだからコメントしてますよね女の子3人だから絶対コメント多いなって思いながら、まあ、私たちのね、あの渡るくんと一緒にやってる、私と渡るくんでやってる未来スタイル研究所でも皆さんコメントお願いしますでも楽しかったですね、生放送で。
そうそう、私たちね初の生 生放送だったので、コメントとかリアルタイムで来て嬉しかったですね。
めっちゃ嬉しい、うんうん、こんなコメントでやり取りできるのが楽しいなと思いました。
うんうん、
すいませんね、最初らへんはちょっとごたごたしてて。
そうそう、失礼しました。
敦子さんがバタバタしてました。
準備不足ですね。また生放送できたらいいな。